2000のところに飛ばすから大体10年やってます。しか
もまあ売るの
リンテナル。
3人揃って珍しく、もうこれ年内最後かもしれないですね、3人揃えるの。
そうだね。
良いお年を。
特に何の感情もないです。
まあまあそんな中ね、ディレクターの三浦はブルーさん2週間ぶりぐらいですか、会うの。したら、
すげえ痩せてんだよね。
どうやら三浦くんは、星野源くんのオールナイトニッポンの企画で、ライズアップに、もう1ヶ月ぐらいなりますか、三浦行き始めて、実は。3週間ちょい。
マジで。
で、もう8キロ落ちてると。まあ、元がデブだからね、落ちやすいんだけど。
てか、気づきました？ん？その、痩せてるね、みたいな。
気づいた。
俺実はね、三浦とまあほぼほぼ毎日に近く会ってっけど、顔小さくなったなと思ってたことはある。
そうそう、顔がシュッとしてきたね。
うん、
全く気づかなかった
いや元がデブだから。三浦いいよそのアピールデブの痩せたアピール、だってそもそも1トンあんだからよ。 0.1 トンあんだから。
まあね、大台超えてますね。
8キロぐらいなんてことはないですよ。
いやでもまあ、
はい、
ライズアップなんてこれから大変でしょう。じゃあ
ライズアップやって何ヶ月今、
なんか3週間、
うん、3週間で8キロはすごいね。でも最初はでも痩せるもんね、まあま
あまあ、落ちやすいよ。しかもデブだし、元がデブなんだから
痩せ指導がありますからね。
そうね、痩せ指導があるね。まあそんな中、はい、このスタジオにはね、何ですかこれ、
マンゴー、
マンゴーラングドシャ。
ラングドシャはね、もう、うん、
大好き。
どこの地域でも売ってんだ
な。宮崎マンゴーラングドシャに宮崎の青島せんべいというのが置いてありまして、
この前だってあのほら、はい、稲妻行った帰りにお土産屋さん寄ったら、
サービスエリアね、
八つ橋のラングドシャ、
はいはい、
買っちゃったもんね俺。
買っちゃった。
だからラングドシャ何なんだよ。
ラングドシャってそのいわゆるベタな、
はいはい、
多分チョコを挟んだ、
はい、
薄いね、
薄いクッキーだけど、
はいはいはい、
そのメジャー感に反比例する名前の分かりづらさ、
うん、はい、
ラングドシャっていうの。
まあね、こういったものをなんかブルースのご実家のパン屋さん三田にある、うん、クロワッサンに、
はいはい、
宮崎市の
鈴木、
鈴木
それだけを書き残して
宮崎市の鈴木、誰だよ。
怪文書みたいな、ね、
もうちょっとヒント欲しいな。
いうところで、まあここにはですね、まあまあ、三浦が今食えないものがいっぱい並んでるわけなんですけども、
あと青島せんべいもね、
はいはいはい、
いただきます。
じゃあね、そんな三浦くんの前で食べ物の話しようか。
まあまあね。
どうぞ。
もうちょっと別に三浦くんにね、はい、向けてやってることじゃない
ですけども、まあ前から時々話しますけども、うん、しかしまあ一人暮らし長いですけども、うん、一人暮らしのいい年した男が、うん、家で一人で粉もんを焼き始めたらもう終わりだっていうのを私は、説を唱えていたんですが、はい、およそ1年ほど前ですか、うん、この便箋の中でも話したと思うんですけれども、はい、アクセスさんのお二人のオールナイトニッポン動画という番組の企画で、はい、たこ焼き器を買ってしまったんですね。
あ、言ってたの。アマゾンで
買いまして、はいはいはい、それを機にですね、
うん、たこ焼き、
一人で粉もんを焼く楽しさにハマってた時期がありまして、一時期週2ペースでたこ焼きを焼いていた時期があったんですよ。
タコパ
一人タコパをやっていた時期が、
ないですよ、ワンマンのタコパ
は。ワンマンライブない、
単独公演あんまないですよ、
はいはい、台湾がいるもんね、
そうですね、台湾っていうかもうイベント形式ですよね、普通だったら。
アイドル甲子園みたいな感じで練習からやるみたいな。
そうだね、インダコもなかなか一人で行かない、
行かないでしょ。いやそれでですよ、うん、でもそれもブームも一つ収まったんですけども、はいはい、最近石川の中でまた粉もんブームが再燃してくる、ちょっとまあきっかけが2つほどありまして、はいはい、
うん、
まあ、1つが、うん、ブルーさん今おっしゃった銀だこ、
お
銀だこのがですね、うん、オールナイトニッポンちょっとスポンサーにつきまして、
そうなの。
それで、まあ、ランパンプス、月曜日のオールナイトニッポンゼロやって、ランパンプスとの2人と一緒にですね、うん、まあ、たこ焼きに関する企画をやるっていうのを1ヶ月間今やってまして、
うん、
まあ、そこにダイスっていう、
はい、
ボーカル&ダンスユニットのダンサーなのかパフォーマーなのかな、
うん、
和田くんっていう子がいまして、和田くんっていう子はなんでそこに入ってるかっていうと、うん、 その銀だこの企画に入ってきたかというと、うん、もっともっと銀だこでバイトをしてた、2年ぐらい高校生の時バイトしてたっていうので、ね、でまあそれで、うん、まあリスナーから、うん、あのほら、まあ、たこ焼きってさ、うん、ずっとたこ焼き食ってんのって飽きるじゃない、うん、タコパーといえども、
ね、う
ん、
味変が欲しい、
味変で、その味変のアイデアを募集して、うん、なるほど、それを元銀だこバイトの和田くんがその場で焼きながら、うん、なるほど、アイデアを紹介していくみたいなところなのよ、楽しいし、うん、楽しいのよ、うん、でこれね、うん、なぜ俺がまたこう自分の中で粉もんブームに火がついてしまったかというと、うん、その和田くん&銀だこの方から、うん、銀だこのたこ焼きの焼き方を教わったの、
う
ん、
うわまあ、確かに独特ですよね、
外カリッと、うん、中
もちっとも
ちっとというかとろっとっていうか、あれなんかどうやら関西ではあのたこ焼き邪道らしいですね、
うん、あなんかそう、はいはい、やっぱイメージじゃ、銀だこ以前は、はいはい、ああいうたこ焼きなかった気がします、
ね、はいはいはい、
関西にはないの、
関西でもわかんない、銀だこ多分あると思うけど、やっぱね、あとね、関西人の方はね、銀だことかちょっとやっぱ高いっていう考え方なんだって。
確かに、あの高賀流だっけ、あの雨村、
はいはい、雨村とかありますね、
安かったもん、
はい、
銀だこは500円前後
前後とかじゃないですか、なんなら600円とかじゃないですか、
う
ん、
なるほど。
でその銀だこの焼き方、まあ、番組の中でもすでに言ってるんで、うん、ここでチラッと教えちゃいますと、はい、これね、うん、銀だこは油がポイントなんだって。
油引く、最初に引く、
うん、油を多めに引いとくんだって、うん、でまあまあちょっと少なめにとりあえずこ、うん、なんつうの、あの汁を入れて、はいはいはい、それで具を入れてって2回かけるんだって、
油を、
あのね、汁を、
生地の、生地となる、
うん、生地となる汁を、うん、で家庭でやる場合だったらもう、うん、そのたこ焼き器に目いっぱい入れるんだって、もうだからその丸いとこからはみ出しちゃってる感じで目いっぱい入れて、うん、タコを大き、あ、たこ焼き大きくするんだって、それを周りを入れることによって、うん、で丸くしたらなおかつ最後の最後に、うん、上から油をかけるんだって、でちょっと揚げる感じにすることによってカリッとするんだって、うん、それ聞いちゃったらさ、
やりたい、ね、
試したくなってくるんじゃない、
ね、まあね、
銀だこは家で食べられる、
はいはい、
あの感じをね、食わずに食えるんだったらやってみたい、ね、
ちょっとやってみたいのあるじゃないですか。でなおかつもう一個だけ、うん、このその粉もんのブームが来るきっかけがあって、うん、昼飯旅って知ってますお二人さん。
知らない
です。テレ東で11時半ぐらいから1時間ぐらいやってる、うん、そのいろんな町にタレントさんとかスタッフが行って、うん、町で知り合った方に、うん、あなたのお昼ご飯見せてください、なんなら晩ご飯でもいいけど見せてくださいっていうのをやってるのがあって、うん、俺結構好きなんだけど、うん、それ見てたら、うん、誰か忘れちゃいましたけどタレントさんが広島に行きまして、うん、それこそあれですよ、マツダスタジアムのそばからスタートするみたいなところから、はいはいはいはい、でもうカープファンの人のお昼ご飯を見ようみたいな、はい、感じのがあったんですよ、うんうん、でまあ何軒かお宅を伺って、うん、ご飯見せてもらったんですけど、まあ最後の一軒の方が、はい、夜のご飯だったんですけど、あいいですよ見て お見せしましょうかっつって言って お好み焼きだったんですよ、まあ、
家でやってんだ
家庭で、でまあ石川ちゃんも広島住んでましたから、あ、そうか、だいたい作り方分かってんですけど、うんうん、家庭で作る時ってどんな感じなのかなって言って見てたら、うん、あなるほどこういう風に作るんだ、うん、あはいはいはいはい、はい、みたいな感じで分かったんですよ。それで、うん、あ俺たこ焼きしかやったことないけどお好み焼きやりてえな家で、なるほど、ホットプレートもあるしみたいなところから、
お好みなかなか大変ですけ
どね。なかなか
焼きそば、
そうっすね。
広島風の。
ブルーさん、うん、今一番言っちゃいけないこと言いましたね。広島風。いいですか。
風もクソもない、
ね。広島人にとってお好み焼きはあなた方が広島風と言って おっしゃってらっしゃる、うん、あれしかお好み焼きじゃないんです。あれがお好み焼きで関西風という邪道のお好み焼きあるという概念なんです。広島人に差し
両方風でいいじゃん。
これは本気で怒るよね。
怒るんだよねこれ広島人ね。
一回リセットしましょう。お好み焼きがあって両方風なんだ。どっちがおいしいとかもなく。
いやそれでよ、うん、でまた先週本場さんに話しましたけど、とは、はい、この1週間で、ね、一回ちょっと終電逃す時がありまして、うん、ちょっとまあどんなに頑張っても、うん、中目黒、石川ちゃんが住んでる中目黒一個前の恵比寿でしか降りれないみたいな日があったんですよ、うん、夜中でしたけど、うん、でこれまた何の因果か、うん、家の冷蔵庫に、 またしてもアクセスのお二人の番組の企画で買った豚バラ肉が余ってる冷蔵庫にっていう状況だったんですよ。それで、うん、あ豚バラ肉余ってんな今日、家帰って何食おうかなと思って恵比寿からこう中目黒まで歩いてたんですけど、じゃあこっから先もうスーパーもやってねえと、夜中もう1時近くだったから、だったら、コンビニで買える材料をなるべく買っていって、それでちょっと家でお好み焼きやってみようかと、
まあでももう寝るだけでしょ。ちょっと空腹我慢して寝ればいいじゃん。
恵比寿ならいっぱい飲食店やってるでしょ。
やってる、本当に食って帰ればいいんだけど、なんとか自分の手で広島風ねのお好み焼きを作りたいと、作ってみたいと、
明日の楽しみにすればいいでしょ。
思っていろいろ何軒かコンビニを回った結果、しかちゃんですね、ついに家庭でコンビニ豚バラさえあれば家庭で作れる、あなた方がおっしゃる広島風のお好み焼きの作り方を得得しました。
ありましたか。
ありました。まずですね、材料、コンビニで買えるもので言うと小麦粉大体売ってんですよ。小麦粉をまず買ってください。はいはい。そしてですね、まあ小麦粉なんですけれども、まあ作り方とかによっては水で溶いたり牛乳を入れろというレシピとかもいろいろあるかと思うんですけども、広島風の場合1枚につきおよそ小麦粉 100g に対して大体120ぐらい水とか牛乳を入れてくださいっていう指示が大体のレシピはあるんですけど、もうちょい少なくてもいいかもしれないです。広島風は薄いんで、
ああなるほど、
生地が薄いんで、はいはいはい、どっちかというと水多めの方がいいかもしれないです。で、牛乳入れなくていいと思いますけども、とりあえずそれを溶いて、なおかつそこに本だしとかあんじゃん、簡単なお出汁が、あれをザザッと入れちゃってください。お
で、ザザッと、もう分量は関係なく、
関係なく
大体で、
大体で一袋とか入れちゃってもいいです。そんな味変わんないです。ね、体勢に影響ないです、入れすぎても。
なるほど。
で、それで、まず生地を作ります。で、そこにですね、それをホットプレートの上に、まあ、お玉とかでこうやってすくって入れて、で、お玉のお尻を使って丸くしていくんですよ。はいはい。で、これね、結果、なるべく大きく作った方がいいと思います。ホットプレート、薄く広く大きく作った方がいいと思います。はい。で、そこにですね、コンビニで鰹節ぐらい売ってますよね。削り節はさすがに売ってないですけど、で先に本当は削り節がいいんですけど、まあ鰹節です。鰹節バーっとその上に引いてください。で、そこにこれコンビニで買います。千切りキャベツでいいです。
あるかな、
袋に入ってる千切りキャベツ売ってるでしょ。はいはいはい、あれを、そうですね、一パックの半分ぐらい乗せちゃってください。もうある程度。
結構ね。
はい。
キャベツ多めで。
キャベツ多めで。で、それからですね、もやしもファミリーマートとかだともやしだけ売ってるんですけど、最悪、野菜炒めセットみたいなのが、またそれも袋で売ってんすよ。でも人参とか入っちゃってますけど、その細かいこと気にしないで、キャベツの上にもやし乗せましょう。
ジンギスカンみたいな。
そうそう。
まあでも野菜取れるのはいい。
はいはい、はい、でそこに豚バラをこう敷き詰めていくんですけども、広島風と言われてるやつの場合、得てして入れがちな具っていうのが一個ありまして、これね広島ではよく売ってんだけど、イカフライみたいなやつを細かく砕いて入れんのよ。ね、
駄菓子でとかで、
ね。そう。
あるある。
はいはい。それが、まあもちろん同じものはこっちで売ってないんですけども、なんとセブンイレブンで似たようなイカフライ売ってるんですよ。なので、それを細かくちぎるなり砕くなりして、振りまいてください。はいはい、で、まあ桜エビとかは、売ってないと思うんですけど、これまたセブンイレブンとか、で売ってっかな、コンビニで売ってるんですけど、なんかね、最近小エビの揚げたやつみたいなおつまみが売ってるんですよ。なのでちょっと桜エビとか入れたいなってから、それを細かく砕いて入れれば多分いいと思います。
は
い、
なるほど。
はい、で、余ったその、なんつうの、小麦粉をちょこっと回しがけする。でしばらく置いとくみたいな感じで、で。コテってさ、普通の家あるよね。俺んちもしかしたら1個しかねえかなと思ったら、うち堂々2本あったんだけど。
どうなんだろう、料理する人は
あるのかな、料理する人あるのかな。うちは2本あったんだけど、まあ最悪フライパン返しとかでいいっすよ。でそれでなんかなんとなくこうコテが下に通るなと思ったらひっくり返す、手前の方にひっくり返した方がいいと思います。なんですけど、 ここでひっくり返してしばらく置いとくんですが、はいはいはい、その
両面焼くと
小麦粉をなるべく広くしておいてほしいって言ったのはなんでかっていうと、うんうん、できればですね、そのキャベツとかもちょっと周りを余らせた状態で積んでほしいんですけど、うん、こうひっくり返した時にロングスカートみたいにしてほしいんですよ小麦粉、だからその中で蒸し焼きにする、
あよく蒸すよね
はい、はい、
なんか周りに入れて、
ね、あ蒸し焼きにする感じにしたいので、うん、なるべく衣っていうかそれを広く取っといて、で、蓋をする感じでやっといてほしいですよ、はいはい、うん、でまあ、これまた買える、コンビニで焼きそば売ってますので、うんうん、それをですね家庭の場合ですと、うん、正直言うとホットプレート2個あるとベストなんですけども、うん、2個ないじゃないですか、うん、なのでここフライパン使いましょう。
おあそのホットプレートは焼いたまま、うん、
焼いたまま焼いて蒸してる状態のまま、うん、フライパンの方で、焼きそばを塩コショウで炒めましょう、
はい、
それで丸い形にしておきましょう、うん、焼きそばを。
なるほど。
でちょっと揚げる感じのイメージで、置いといてください、うん、で、ある程度焼き、うん、できたら今度は、うんはい、そのフライパンをホットプレートのところに持って行って、うん、その今ひっくり返したらお好み焼きを、うん、一旦フライパンに移してください、
うん、なるほど。
フライパンに移してください、
はいはいはい、
でそれでまたココンロの方に持ってってください、でしばらく焼いてください、うん、で空いた、ホットプレートの方で、うん、今度は卵焼きを作ってください、うん、で生卵割ってそれで潰してください、はいはい、黄身を潰す、
うん、
でその上に今度フライパンの方のやつを持ってきて、うん、また乗っけてください卵焼きの上に。
なるほど、は
い、これで広島風と言われるお好み焼きの完成です、うん、コンビニのものだけでできます、
うん、まあでも、はい、大変っすよね。
そんな、そうっすね。
10分とかじゃできないでしょ。
はいはい。20分30分かかると思いますけども。
いやーまあまあでも、はいはい、そういう作って。
で大体
そうそう
あのオタフクソースコンビニ売ってると思うんで、はいはい、それかけて、うんはい、大体がオタフクソースさえかかってれば大体その味になりますから。
最終的にはね。
最終的にはなりますから。
そのまま食ってもねあんま味しない。
はいはい。でマヨネーズおかけになるなり、
はいはいはい、
でまあ青のりとかはなければいいと思います、
うん、
なくて。
うん
で鰹節ぶっかければいいと思います。
まあ確かに美味しそうだな、は
い、そうだね、
これね千切りキャベツでやって、うん、ちょっとどうかなと思ったんだけど、うん、もうそこそこいけちゃうのよ。なのでこれでできるんですよ、うん
はい、
でシカちゃんもう夜中の2時近く、
うん、まあ寝るしかないでしょあと
重てえなそれ食ってるの
重たいし部屋も
何よりでも充満してる部屋がもうお好み臭くなってる
やばいでしょ
ですよ。 だけどやっぱ初めてなわけですよ作ったのは。で1枚もちろん焼き終わって食べ終わったんですけど、
う
ん、
隣の部屋でやられたらやだ
やだね
外で食ってきても部屋の中すごいのに、
うん、はい、でお好み焼きまあまあ、うん、カロリー的にはそんなにないと思うんですけどやっぱり野菜たっぷりなんで結構お腹いっぱいになるじゃないですか、
うん、
なんですけどしかちゃん作ったの初めてだったじゃないですか、
う
ん、でともっとこうしたらうまくできるんじゃないかっていうクリエイター気質が出てきたんですね、ま
あ、まあ
で、
あそこ
はい、キャベツとかも半分しか使ってないからまだ余ってると、
うん、
もうお腹いっぱいなんだけど、うんうんうん、どうしてももう一枚作りてって作っちゃった、
うん、やめなさい
2回目の方がよくできた
でも美味しくないでしょもうお腹いっぱい
だからもう食えない
次の日にしてください、
うん、食うだけ食ったであと冷蔵ちょっと冷蔵庫入れてたけど捨てた結局
まあね焼きたてじゃないとなかなかね
なかなかね
レンジで食う気にはなんない
なんないですよということで、はい、今週も外行ってみましょう。石川
マップ
ブルンの B サイドアライブ。
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで改めまして構成作家やってます石川キトと申します。そして
はい本間です。
なんと3人揃うの三浦いわく10月23日ぶり、何の考えも湧きませんね、
その時何話してたか全く覚えてない
全く覚えてないですけどねいやでもねコンビニって本当便利になったなと思うんですけど、実はこの1週間ではたこ焼きもやってみたんですよ、コンビニのものだけで、
たこ焼きで
自炊してますね、
うん、これもできちゃうのよ。
だってたこ焼きの方が
材料的には少ないからね。
タコと何かを。
まずタコはセブンイレブンとかで
売ってる、ね、
タコおつまみ、おつまみのタコ売ってるじゃないですか。ほうで紅生姜も売ってるんだよこれは。
ああ、うん、あと何だ。
ネギ、
ネギ
だけ。ネギと、うん、あと欲しいのは天かすが欲しいね。あ、本当は
揚げるやつね。
あとでもお好みでチーズとかね、
そうそうそうそうそうそう、
入れればね、
入れれば。
で青のりはまあ、
青のりはまあ最悪あったあったらあった、うん、まあ鰹節は絶対売ってて、鰹節さえ使えば、はいはい、なんとかなっちゃうから。
ソースとマヨネーズと鰹節あればね、う
ん、いやほんと便利な、便利ねと思って、ね、何でもできんねって。下
手したらってソースとマヨネーズと鰹節だけ食べればたこ焼きの味するからね。
で、なんか小麦粉あれば
簡単に作れちゃう。たこ焼き風だから
ね。そうそうそうそう。だってお菓子なんか、関西で売ってるお菓子なんか、ね、たこ焼き風って大体そうじゃん。
まず匂いがね、
はいはいはい、
重要です
から。イカ焼きも食べたいよね。
イカ焼きね、はいはいはいはい。
イカ焼きはでもいわゆるここ今有楽町だと、
はい、
駅のところの
知ってる
ありますね、大阪のアンテナショットみたいなところに。
ああ、はいはい、交通会館の中、
そこでたこ焼き持ってるよね。
たこ焼き、イカ焼きとか、あと関西風のいわゆる
イカ焼き売ってるの。
売ってる売ってる売ってる。大阪百貨店、
イカ焼きあれっすよね、
串に刺さってるやつ、
じゃなくて
なんかね、クレープを折りたたんだみたいな、
ぺったんこになってるね。
屋台でも
見る。昔で言うと梅田の駅の甲子園行く方の電車のすぐと近くのところで売ってた、阪神電鉄の改札のそばで売ってたやつですね。
甲子園に売ってた、
あまりイカっぽくないですよね。
そうですね、
なんかイカ感があんまりないけど、はいはいはいはい、まあなんか食べちゃう。
いや、イカ焼きでもあれいい、ね、イカ焼きこそちょっとさ、うん、あれ、うん、薄くするのに専門的なやつ、ね、道具が必要なんじゃない多分、
う
ん、
あれは
どうやって作ってんの。
素人では作れないそうだ、
ね、なんかでもあれ挟み込んでんじゃね多分、ベチャッと、
ああ
ベタッと、
はいはいはい、
きっと圧縮してるとは思うんだけどね。いやー、なんかね、
昔お台場にもありましたけど、
ね、ありましたね、いやなんかね、コンビニ恐るべしだなと思ってるわけなんです
けど、ね、私はコンビニにイカ焼きがね売ってるかもしれない。
そろそろ出てもおかしくないよ。
そうだ、たこ焼き売ってるもんね。
うん、
なんかどっかで。
はいはいはい、いやだから、うん、だってもうもはや、うん、お好み焼きとかも、ね、冷凍で売ってるじゃないですか。
お弁当コーナーの隣とかで売ってるもん、ね。
そうそう、で、まあそれもさ、うん、そのオールナイトの企画で1ヶ月かセブンイレブンがさ、うん、スポンサーだったのが、うん、11月かな、先月セブンイレブンだったけど、うん、恐ろしいねセブンイレブンのラインナップ。
あ、また美味しいんだよね。
そう。あのね、うん、意外と俺普段食わないけど、うん、意外と美味しかったのが大学芋。
ああ、僕も大好きっす。
あの、しかも冷凍のやつで常温で解凍するんだよね、はいはい、確かあれ。
あれはあれはね、うまい。
うまいのよこれが。
冷凍は結構充実してるでしょ、セブンイレブンは。
充実してる。
非常にうまいでしょ。
あのまずお好み焼きだな、ハンバーグだとかその手のものは大体アリーの。
そうだね、
あとイチゴが冷凍してあったり、ブルーベリーの冷凍、マンゴーの冷凍とかもから、だからヨーグルトに入れたらそのままフルーツヨーグルトみたいにできるのとかあるし、
冷凍じゃないあのレトルトのハンバーグとかも美味しいもんね。
いやうまいんだよこれが、ね、何セブンイレブンの肩持ってたって話なんですけど、
ね、あとあの
恐ろしいよセブンイレブン。
レトルトのカレーもね普通にうまいし、
うまい、インド風とかもあるし、ね、スーパー、そうか、セブンアンダイだからイトーヨーカドーにも映ってるのか。
そうだ、
はいはいはいはい、
イオン行くともうすごいね、
イオン行く、
品揃えが。
イオンとかも行く、ブルさん。
イオンとか、
あー、そうかそうかそうか、
イオンのスーパー、
あーあーあーあー、
イオン系の
すごい、いっぱい買いたくなるんだよ。
いや俺もなんかさ、
食材を、
それこそまたランパンプスなんだけど、うん、夏にさ、
うん、
富士山にキャンプ行ったって話したじゃん、うん、あの時さ、その静岡の郊外にあるマックスバリュー、う
ん、
それも大型スーパーじゃないですか、うん、行ったんですけど、
すごい、
あれワクワクすんね、
ね、そうなんだよ、ワクワクすんだよね。
ワクワクすんだよ、
でかいっすからね、
まあ、主婦の方はね、その、うん、もう飽きてると思うけど、
はいはいはい、
たまに行っちゃうとね、あ
のさ、品ぞろえの豊富さにさ、ワクワクすんだよ、
こんな商品も出てんだとか、
出てんだとかさ、
じゃあ買っちゃおうみたいな、
は
い、でちょっとなんか別に食いたくもないお菓子とかも買っちゃうお菓子とかで安いんだよね、
まあまあ
確かに、安いんだよ、
だってコーラのペットとかが102円とか86円とか、
ね、しかもさ、またもっと安いわけわかんねえメーカーのコーラとかも入ってたじゃん。
そうなんだよね、でドリンクだけでも充実しすぎちゃってるから、
お茶とかだとペット500で、うん、安いの68円
だよ、そうだよね、 はいはいはい、セブンオリジナルとかだもん
ね。あとは全然安く抜
い
て、
いやちょっとね流通革命ですよ。どうやら何が流通革命
ないですから
ね。石川
ほんまブルンの
B サイドユアライフ。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
西川お前くるの
まあ年末ですよね、うんうんはい、12月はもう2週目とかに入ったんですか。
今日が10ん何日
11? とか、うん、まあ忙しくなってくる時期じゃないですか、うんうん、そんな中ですよ、うんまあ、この B サイドね、お金回りとか管理してくれてる、うん、稲垣という男がいるんですけども、うんうん、まあ、石川ちゃんもこうなんつうんですかね、目的を遂行するのに手段を選ばなかったり、まあ時に非常なことを言ったりすることがあるかもしれないですけど、うんはい、稲垣という男はですね、うんうん、非常ですね。
なるほど。
情けが
非常のライセンス。
非常のライセンス。
血も涙もない。
血も涙もない男でございまして、まああの B さんのお金回りやってくれてて、はい、まあうちの会社の株式会社ファイの会計とかもやってるんですけども、はいはいはいはい、その稲垣がですね、12月に入る直前でしたかね。うん12月5日火曜日までに。うんはい、8月分、9月分、10月分、11月分、4ヶ月分の領収書を整理しろと。11月の決算だったかな、うん、そんなんできるわけねえじゃん、4ヶ月分。
まあね、4ヶ月分貯めてたんかいっていう。
うちの会社の会計のルーズなところ、これが。
もちろんありますよ。
普通、毎月末、毎月月末だと思うんですけども。
ほぼ下半期だよ。全部まとめてちょうだいと思う。
4ヶ月分まとめて、それをなおかつエクセルで表にして、はいはい10月5日火曜日までに稲垣に提出するようにというです、ね、
名目料金、
最終通告、
そうそう最終通告あったんですけれども、うん、しかしもう忙しくなってきてたんで、うん、どうしても無理だっていうところで、はいはいはい、稲垣と日本スターだった時に稲垣と、うん、ぶっちゃけた話しようと、腹割った話しようと、うん、本当はいつまでに欲しいんだと本当の締め切りいつなんだと、
うん、長い付き合いだと、
はいはいはいはい、
本当のやつ言ってくれ、
本当のやつ言ってくれ、
本当の声を聞かせてお
くって言ったら、うん、じゃあっつって言って、うん、実は1週間余計に取ってあると、
ね、どうせ遅れるだろうから
遅れるだろうと、まあまあね、お前ら遅れんだろうっていうことで、はいはい、まあこの週末、うん、9、10の週明けぐらいに、うん週末の週明けぐらいにやってくれればいい、はい、渡してくれればいいということで、うん、じゃあそれだったら何とかしようということで、はい昨日のですね、はい、日曜日、はい本当のこと言うと、うん、それさえなければ休みだったんですけども、うん夕方ぐらいから夕方起きて、6時から日本放送に行きましてですね、うん家でやる、まあまあ
ね、毎回思うんですけど毎回思うんですけど移動何なのって日本放送に行かないといけないの、
テレビ見ながら仕事会議室とかとテレビ見ながらできるから
家でもできるでしょ
だって昨日もやさまさ大橋アナ最終回スペシャルだったからさこれ見ながらやんなきゃと思って会議室で
家にテレビあるでしょ
でさ、うん、4ヶ月分の領収書をさ、はいはいとりあえず俺袋に入れてんだけどさ、うんはいはいはいまずそれを月ごとに分けるとこから始めるわけよ、はい、
まあ
そうです
まあ袋を月ごとに分けてないんかいって
でしかもさ、うん、名目が違ったりするじゃない、
あまあそれはあ
交通費、旅費交通費だ、介護費、交際費だ、うん、その他の一般だみたいなのでさ、うん、うちの会社3つぐらい分けなきゃいけないんだけどさ、うんはいはい、まずだから月ごとに分けて、うん、それを名目ごとに分けてみたいなのからやっていかなきゃいけないし、うんしかもさ考えてみ9月稲妻とかあったからさ、あの時のさ、高速代の領収書、こまごまいろいろもらってきたりとかして、ガソリン代とかもいろいろ来るし、
はいはいはい、名古屋は料金所多いんだ
よね。そうそうそうそう。でさ、うん、名古屋のホテルの領収書とかもいろいろあったりすんじゃん。結局、昨日12時までかかったけど、2ヶ月分しか終わらなかった。
で終電で帰る。
終電で帰る。で今日もまた、6時間ぐらいずっと領収書の整理。
やっぱりやまあ後回しにしちゃいますよね。
誰かさ1万ぐらいやるから領収書やってくんねえかな。マジで誰かにアウトソースしたいこれ。
石川
ほんまブルンの
B サイドユアライフ。